はい、皆さん明けましておめでとうございます。2012年、穏やかに明けました。皆さんはどのような、お正月をお迎えでしょうか。今年はですね、この教会の、テーマの御言葉として、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますというこのテモテへの手紙1の2章4節を、この教会のテーマ聖句として、掲げております。この御言葉については今日の週報のですね、セルグループのしおりというところに、その御言葉、のメッセージをですね、簡単にまとめて、おりますが、これをご覧いただければと思いますけれども、神はすべての人々が救われることを望んでおられるというこの非常に力強い、誤解のないというかシンプルでまた明快なメッセージでありまして、もちろんこの国はとても恵まれていて、そして福音を知らなくても、なんとかみんなそれなりに楽しく生きていける国でもあるので、わざわざ教会などに足を運んで、聖書などを読んで、神を信じる生活をする必要などしなくても、それなりに生きて死んでいけるじゃないかと、そう思えてしまうわけですよね。しかしそれは、まさに人間側の私たちの、思いであり私たちの考え方でありまして、神はそうではない。全ての人々が救われてほしいと願っていらっしゃる。神はそれは神の目から見れば全ての人は、救いを必要としている。救いというのはそれは罪からの救いということであるし、それは神の子として永遠の命を持って生きてもらいたいということであるわけで、そのことについては神の側からは全ての人に等しく同じ思いがあるんだということを繰り返して読むたびに強く教えられるわけであります。救われた者には特権が与えられていると、それは真理を知るということであります。救われて真理を知るようになることを望んでおられるとありますけれども、罪から救われることによって私たちは神の子とされ、そして真理を知ることができると。真理というのは神が私たち人間に知ってもらいたいと思っておられる事柄なわけでして、決して、遥か遠くのわけのわからない教えのことではありません。またそれを知ることによって私たちが等しく永遠に幸せになることのできる教えであります。でもそれは救われることによってのみ本当の真理を知ることができる。さらに言えば救われた者は真理を知る特権が与えられているんだ。その 真理を私たちはどこに見出すか。それはもちろん聖書に見出すわけですね。聖書には私たちが永遠に幸せになるための宝、真理が埋蔵されているわけです。聖書は宝の山であります。でもそれは罪から救われ、聖霊によって私たちが聖書を読む、導かれて聖書を読まなければその宝を掘り当てることはできないわけですね。世界中の人たちがさまざまな方法で聖書を読んでおります。世界で最も多くの言葉に訳され、多くの書物として出版されておりますけれども、しかしこれは救われることによってのみその宝、その真理をですね、知ることができる。本当の意味でこれは知識というよりもですね、体験として知ることができるということが約束されているわけです。救われた者が聖書の中に埋もれている多くの宝を、まあ、埋蔵されているこの宝を手に入れていく、それは私たちの人生の楽しみ、最高の喜びであります。私たちはこの宝を決して土の中に隠していてはなりません。これを人々に伝えていく、これをまた携えていく、そういう責任をも与えられているわけですね。まあ、そのような意味で今年の御言葉は、この私たちがまず救われる、そして救われた者に与えられたこの真理を知って、それを届けていくという思いで選んでおります。で、この、まあ、真理を知るということは、まあ、繰り返し言っておりますけれども、聖書の中に真理があるわけですね。どれぐらいたくさんあるかということは誰にもまだ分かりません。またそれは全ての人に、同じように、あるかというと意外にそうでもない。もちろん全ての人に同じようにもあるわけですけれども、また一人一人にとって、もうかけがえのない、宝のような真理を聖書の中に見出すこともできる。あるいはそれは昨日はただの石に見えたけれども、今日はそれがダイヤのように輝くということさえある。不思議な宝の山であります。私は主にですね、この数年間新約聖書を掘っておりました。新約聖書を掘って新約聖書の宝を宝石商のように、ここで店を開いてですね、お見せしていたわけです。まあ、買ってくれた方もそうでない方もありますけれども、まあ、めったに宝石なんか買いませんがね、一体これ誰が買うんだろうなと思ってね、宝石屋に、の店先からこう眺めていますがね、まあ、私らのようなものからすると、まあ、何がいいんだろうかと思うようなんですね。ただキラキラ輝いている、別にいらないと思ってるわけじゃないですね、それはその人にとってそれが宝であるかということなわけですよね。でこの今年はですね、あまり私が掘らなかった山を掘っていきたいと、思っています。それは旧約聖書という山でありまして、こちらの方にもこの宝の鉱脈が、山ほどあるわけですね。でもなかなか新約聖書ほど掘りやすくないわけです。結構、まあ表面簡単に掘れるところもあるんですけどね、 相当掘っていかないと、行き当たらないようなところだってあるわけですが、まず今年はこの旧約聖書入門ということで、旧約聖書の中の、有名な宝を、皆さんに掘ってはお見せしようかなと思っています。ぜひその真理を受け取っていただいて、知っていただいてですね、ますますこの救われた者の喜び、その充実を味わっていただきたいと願っている次第であります。今日はその一番最初の宝でありますけれども、旧約聖書の創世記を読みたいと思っているんですけれども、旧約聖書というのは旧約聖書の豆知識みたいなことも少しずつお話をしていきたいと思うんですが、なかなかこれをですね、読み進めるというような経験は、そんなに、いつもですね、聖書を通読しておられる方は別として、普段は読むことがないかもしれませんけれども、基本的にはこれはユダヤ人の歴史を通して掲示された真理の記録であります。ですから、ユダヤ人の歴史ということを理解しないとというか、これを頭の中に入れておかないと、旧約聖書という宝の山はなかなか掘ることができないんですね。山の形を理解しなきゃいけないということなわけですけれども、で、この旧約聖書の書かれたというか編纂された、旧約聖書というのは39の書物からなる複合書なんですけれども、なぜこのそれぞれの書物が書かれ、また一つの書物としてまとめられたのかというその目的があるんですね。それは二度と同じ過ちを犯さないためにというのが、これが旧約聖書のサブタイトルなんです。多分こういうことはあまり皆さんご存じないかもしれません。旧約聖書ってただなんかいろいろユダヤ人の歴史があったり、歌があったり、よくわかんないけど予言みたいのがあったりみたいなことだと思うんですけれども、旧約聖書っていうのは一つの大きな目的のために、書物が書かれ、また編まれて、書かれたのは違う目的のものが多いんですけれども、一つにこうまとめられたっていうのはですね、大きな目的があるんです。それはバビロン、旧約聖書が編纂されたのはバビロン捕囚後なんですね。バビロン捕囚っちゃ何ですかっていうことになるんですけども、それはまたおいおい話しますが、時代的に言うと紀元前の5世紀とか6世紀とかですね、400年代500年代ぐらいなんですけれども、今から2400年とか2500年ぐらい前ですね。こうイスラエルっていう国が滅んだんです。一回完全に滅んだんですね。でほとんどのユダヤ人が、死に絶えたと、あるいは世界中に散らばされていったわけですけれども、散らばっていたわけですけれども、ごくごく限られた人たちが、彼らの祖先の地パレスチナに戻ってきたんですね。数万とか、マックス数十万ぐらいでしょうかね、帰ってきて、そこで彼らがこの滅んでしまった祖国をこう嘆いてですね、二度とこういう憂き目には遭いたくない、どうしたら私たちが二度とこの国を失わずに、同胞を世界中に散らばってされたり、また殺されたりせずに済むのか、どうしたら二度と同じ過ちを犯さないで済むのかっていうことを考えて振り返ったんです、自分たちの歴史を。で振り返っていく中で、自分たちの民族がどういうふうに成り立っていったのか、また神様とどういう契約があったのか、またどうしてそれが守れなかったのか、結果的になぜ潰れちゃったのかっていうようなことをですね、このすでに書かれていたさまざまな書物があったわけです。あるいは記憶の中にあったものをですね、こうより集めて、そして二度とこういうことにならないように 自分たちの歴史を学ぼう。歴史を振り返って、これからの未来に向けて、これを自分たちを守る盾にしようということで作られたのが旧約聖書です。だから旧約聖書っていうのは一つの歴史観みたいなものが貫かれているんです。ただなんか古いものから順番に書いて順番に合わせたんじゃないんです。大きな目的のために編纂されているんですね。だからまあ日本にはこういうタイプの書物はないので、あるいは世界的に見ても非常に少ないので、少し分かりづらいところがあります。日本では古い書物というと古事記ですよね。712年、ね、日本書紀とか古事記とか、ああいう、昔話のようなものですけれども、特に何かそういう目的があって編纂されたわけじゃないですね。でも聖書はユダヤの、イザヤ人たちが、民族がですね、この自分たちの民族を、この国を守るために、まさにこう、彼らの命として作り上げた書物なんですね。まあ、そういうようなことを、おいおいお話をしながら、いきたいと思うんですけれども、39の書物からなっておりますが、それは律法と預言者と詩編という、3つの区分からなっているという話はまた今度します。だんだんなんか、NHK のなんか教養番組みたいな感じになってきた。さあ今日はですね、その旧約聖書の一番最初の綺麗な花がここにあるんですけど、このリモコンが届きにくいというですね、ああ行った行った、ちょっとずらすかな、前によいしょ、はい、旧約聖書を学ぶ意味は、旧約聖書に掲示された真理を知るということですね。神を知ること、そして人を知ること、ユダヤ人を通してですが、そして救いを知るという、この大きな目的があります。旧約聖書の最初の言葉は、皆さんもよくご存知の、はじめに神は天地を創造されたというこの言葉なんですね。ここだけ私はヘブライ語を覚えてるんですけど、ブレシッバラエロヒムエッハシャマイムエッハレスというですね、そこしか知らないです。今年はヘブライ語頑張って勉強するつもりなんですけど、はじめに神は天地を創造されたというのが旧約聖書の一番最初の一行目ですね。はじめに神は天地を創造された。でこの言葉は、もちろんいろんな意味を持っておりますし、非常にこう重い言葉ですね。はじめにというのは、これはですね、特定の時代や時期の始めということではないんですね。こう始めっていう、私たちが始めっていう時には、例えば今日は年の始めですよね。日が昇ればそれは今日の始まりになるし、こう私たちが始めっていう時には、こう時は流れている、そのどこかを区切って始めとするっていうわけですね。それ人為的にそうしてるだけなわけです。なんかさっきもテレビでバングラデシュかスリランカの方がに、スリランカの方のお正月と日本はどこが違いますかって言ったら、スリランカかちょっと忘れました、バングラデシュの、いやうちの国では正月は4月12日でしたって言いましたからね。もう切るとこが違うわけですよね。中国でも確か2月ですかね、お正月っていうのは。だから私たち人間が作る始めっていうのは、こうたまたまそこを区切ってそこから始めましょうということが、これが始まりですよね。野球の試合もここから始めましょうと、もしあれ始めがなかったら大変ですよ、終わりもないしね。必ずどっかで始めを作らないと、物事が進んでいかないわけです。ところがここで言っている始めにっていうのはですね、そういう 何か時期や時代のスタートっていうことじゃないんです。これは時間そのものの始まりということなんです。つまり神は時間を創造されてるんです、ね、この始めにというのは。じゃあその前はどうだったのかって思うかもしれません。その前は今の時間とは違う時間があったということです。あるいは今の次元とか、まあ、物理的な法則とかそういうものとは一切無縁の、時間や空間があったということですけども、私たちにはそれは分かりません。なぜならば私たちはその始まってしまった時間の中に生きているので。で、まあ、アインシュタインがこの時間というのは相対的なものだということを言って、そういう話をすると面倒くなるから言いませんけれども、この光とエネルギーと時間の関係は一定であるということを発見したんですけれども、でもその時間ですよね。時間といってもだからただなんとなく私たちに流れているような気もしますが、これはちゃんとしたこの物理的な法則で説明できるこの時間というものが始まったのは神がお始めになったということです。神は時間の創造者なので時間を超えて働かれるわけです。聖書の特に旧約聖書のとても重要なことはですね、神は約束されてそれを成就するという法則があるんですね。予言と成就ということもそうですけれども、約束とそれの実行というのがですね、旧約聖書の大きなテーマなんです。なぜ神は約束し実行するのか、なぜ予言しそれを成就させるのかっていうと、それは神は時間を支配しているということを私たちに啓示していらっしゃるわけです。人間は時間を支配できない。いくら頑張っても、いくら科学が進歩しても時間は超えられない。でも神は時間を超えて働かれる。なぜならば時間を創造された方だからです。神は時間の外におられる方なんです。分かりにくいですね。私も言葉で説明してますけども、イメージとしてはまず捉えられないです。なぜかというと私たちは時間の中にいるので、その外にあるということをイメージできないんです。もう人間の知識っていうのは限界があるんですね。例えば色の三原色っていうのがあって、赤と青と黄色ですけれども、人間にはこの3つの色以外絶対に新しい色をイメージできないっていう限界があるんです。やってみてください。30分差し上げましょうか。絶対絶対にイメージできないんです、赤と青と黄色以外全ての色はこの3つの色からなってるんですね。これまさにこれも神の作られた法則なんですよ。色彩の法則なんです。人間はこの色彩の法則から出ることはできないんです。光の法則、時間の法則、さまざまな私たちはこの物理的な法則の中に生きています。そのまず最初は神が時間を創造されたということですね。時を作られたということです。時を始められたということは時を終えられるということでしょう。聖書にはそのような予言もあります。神はやがてこの時を終えられると。私たちはこの始められた神の時間の中に生きているということ。だから始めにという言葉にはですね、そういうとても深い意味があるということです。ただ単にさあ今から書き始めましょうということではないんですね。そして始めに神はとありますね。神はというのはですね、これはお聖書は神を説明しません。あるいは神の存在を証明しようとはしないんですね。かくかくしかじかだから神はいるでしょうというようなことは絶対言わないんです。もう神はあるものとして始まってるんです。そんなのおかしいじゃないかと、ね、神いるかいないか分かんないんだからいることを説明しろよとこう私たちは思うんですけれども、聖書は神の存在を証明しようとしない。神は ある存在する方としてこの全てを説明していかないと実は、説明がつかなくなるんです。ここからまた面倒くさい話はしませんが、いずれにしてもこの聖書は神の存在を証明しようとしていない。で、神のみが自存自立のお方なんですね。はじめに神は存在しておられた。神はあった。そしてこの神がこの後天地を創造されたということになってですね、その万物の存在のその、もといとして神は存在しておられたんだと。まず神が存在しておられたんだということを、宣言しているわけです。聖書の主人公、歴史の主人公はもちろん神であります。私たちは自分を中心にして、自分こそが、あるいは人間こそがこの歴史の主人公だと考えてますけれども、それは大きな間違いです。少しばかり科学が進歩したがために、何か人間が全てを分かっている万物の長であるかのように思ってますが、とんでもない話でして、人間も神に作られた創造された一非造物にすぎません。神が主人公であります。で、神こそがですね、絶対的な主権者なんですね。神、権利とか主権という言葉が果たしてこの神を説明するのにふさわしいかどうか分かりませんけれども、神のみが、本当の意味での意思と決定を持っていらっしゃるわけです。人間には実は権利も余地もないんですね。作られてるわけですから。で、神のみが主権者であるということです。神は自存自立の方であり、また絶対的な主権者であるということ。で、その神が天地を創造された。神こそが万物の創造主であると。聖書のやっぱり一番大切なところはここですね。全てのものは神によって作られたんだと、創造されたんだ。で、創造するというのはこれは無から有を生み出したということです。何かを形作ったというわけではありません。無から有を生み出した。人間の創造というのは何かを形作ったり生み出したりする。もともとあるものをですね、何か珍しいもの、新しいものを作るということは人間にはできる。でも神は無から有を生じられたということです。この創造されたというのはですね、人間には進化や変化を説明できてもですね、無から有は説明できません。無から有を生じさせるという説明は人間にはできないんです。また人間にはそれを実行する力もありません。で、一人の方によって、この神によって創造されたので、万物には完全な調和があるんですね。この宇宙もに働くそこに一切の力、法則、秩序、あらゆるものが完璧な調和の中にあるのは、それ一つの知によって、知恵によって生み出されたから。それ以外に説明の方法がありません。科学はこれを全て偶然だというわけですけれども、この宇宙は完璧なんですね。完全な調和のもとにある。全てが偶然であると言いながら、全てが調和が取れているという説明は成り立たないです。この神こそが万物の創造主であり、起源であります。私たちの起源でもある。そしてこの神が私たちを作り出し、生かし、保っておられる。神の力によって私たちは今を生きているわけです。 でこの、まあ、創造論の話をすると、まあ、必ず、まあ、進化論の、ね、この今学校でも進化論を教えていて、なんとか人間は神に作られたのではないということを説明しようとしています。すべては偶然生まれたんだ、 100% の偶然によって今があると言っている。これは科学ですね。しかし進化論では説明できない問題はたくさんあります。例えば今言いましたけれども、0から1を説明できないんですね。進化論っていうのは、そう、何かが進化したとか変化したということを一生懸命説明しようとしている。例えば宇宙はビッグバンによって生まれたと言ってるんですけれども、何かが爆発したって言ってるんですよね。そのもともとの何がどこにあったのか、このエネルギーはどうしてそこに凝縮されていたのかっていうですね、それ0から1が説明できないんですよ。いやビッグバンいいですよ、それはね、なんかロマンがあって、なんか宇宙がどんどん爆発してるみたいな、こう岡本太郎みたいなビッグバーンみたいなですね、うん、でその元の何かが爆発したって、その元はどこかって、その0から1が説明できないんですよ。生命ですね、生命はこのそのビッグバンによって生まれた地球の中のなんか太古の海の中で、なんかぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃしてる間に、タンパク質ができて生命が誕生したと言ってるんですけども、それはまあいろんな化学物質があってぐちゃぐちゃしてたのはあるかもしれませんけれども、でも生命ですよね、命、いくらタンパク質を合成してもアミノ酸を合成しても命にはならないし、命は生まれないんですよ。これも0から1の説明ですよね。命がなぜどのようにして誕生したのかということを説明できない。これも科学の限界なんです。でその最近遺伝子というものがですね、発見されて、遺伝子が発見された時に進化論者は大喜びしたんですよ。これで進化論を説明できる、ね、遺伝子が少しずつ変わって、アメーバーから人間になったんだと、その遺伝子が少しずつ変わっていったことでって、まあ、今は そういうことを心から信じている科学者は逆にいないんですけども、まあ、でもその遺伝子が発見されたときにすごく大きな希望がそこにあったんですね、科学においては。ところがですね、今はその遺伝子の研究が逆に非常に進んで、遺伝子が進化を説明できなくしてしまっているんです。どういうことかというと、同じ遺伝子からですね、例えば人間の体、人間は60兆もの細胞ができてあるそうです。60兆ですね、60兆もあるんですよ。すごいですよ、皆さんも立派なもんです、60兆も細胞が、何が立派かよく分かりませんが、で人間の体にはですね、その300種類もの細胞があるそうです。こう爪の細胞とか髪の毛の細胞とか皮膚の細胞とか肝臓の細胞とか3000種類あるそうです。ところが元々の細胞は一つなんですよね。そこに約2万2000の遺伝子があるんです。2万2000の遺伝子情報がある一つの細胞から、これがある時ですね、こう分かれていくんですよね。そしてこの辺から俺目になる、俺爪、私足とかですね、私不本意だけどかかととかですね、骨とか、同じ遺伝子ですよ。なぜ同じ遺伝子がある時から別の種類の細胞を作れるのかっていうことが説明できないんです。これはですね、今生物学者の大問題なんです。スイッチが入るっていうんですよ、スイッチが。科学もね、なんか宗教みたいになってきたんです。どっかでスイッチが入ると、ね、スイッチ入れました、お母さんお腹の中で、んそこ違う違う違う、あそう足とかですね、そこ腎臓とか心臓とかですね、誰もそんなことは言えない。自動的にたった2万しか、逆に言えばですね、遺伝子情報ってたった2万しかないんですよ。で2万2000しかない。人間は進化してるっていうから、さぞかし他の生き物は少ないだろうと思ったらですね、遺伝子の数はほとんど変わらないんです。症状場合も2万ある。 小錠梅と人間の遺伝子の数は2000しか違わない。人間とチンパンジーの遺伝子の情報は 97.77% 一致してるんです。いくら違うということですか。 2.数%しかあのチンパンジーさんと私は違わないんです。でも決定的に違うじゃないですか。説明できないんです。説明できないんです。これはですね、よくテレビに出ている池田清彦というですね、構造主義生物学者の人の講演を私が直接聞いて、そこ聞いた話です。これ池田清彦がそう言ってました。その後彼はいろいろそれから遺伝の話を、進化の話をしてましたけども、私はここでじゃあ無理じゃんと思ったんですけどね。何をこの人は一生懸命、もうだから科学者はですね大変なんですよ今。遺伝子違うなと、遺伝子組み替えたら違う生き物ができると思ったんですよ。でもできないんです。できないんです。すっごい不思議なんです。人間の分かってるのはその程度なんです。はじめに神が天地を創造したんです。そしてその神の創造はですね、今もその被造物に働き続けてるんです。だからたった一つの細胞から60兆もの細胞がこの1年経たない間に生まれて3000種類もの細胞になっていくんです。神の働きは今もあるんです。今の創造はあるんです。数千年前に、あるいは数万年前に終わったわけじゃないんです。そしてその創造された人間の体は神の創造によって朽ちていくんです。これも説明できないんです。なぜ人間が老いていくのか、なぜ朽ちていくのか、なぜ死ぬのか、これも説明できないんです。一生懸命これに抗っている人たちがたくさんいますね。シワが増えないように、肌が衰えないように、髪が抜けないように、ね、笑うとこじゃない、ね、一生懸命抗ってますが誰にも止められない、ね、なぜそうなるのか誰にも説明できない。これは神の創造なんですよ。創造というのは終わったことではなくて今も行われているんです。はじめに神は天地を創造し、今も創造を続けておられるということです。私たちはその中に生きているんです。この事実を忘れてはならない、この事実を恐れなければならないんです。私たちは神を恐れ敬って生きていかなければならない。神はそれを強制されませんがね、この神はそれを強制されません。でも人間は強制されているような気がするんですね。何かこの大きな災害があるとか、試練が訪れるとか、病気になるとか言って言うと、ああこれは、神を恐れなきゃいけないということなのかなと思いますが、そうではありません。この天地万物を創造し今も創造しておられる神はそんなケチな神様ではないので、人間はそもそも領権が狭いですから、なんかこんなことがあると、ああ神様信じなきゃとか拝まなきゃとか、神様怒ってんじゃないかとかですね、そんなね、たった一個の細胞からですよ、3000種類もの細胞を生み出して60兆個のその細胞からできる体をですね、たった9ヶ月でお作りになるこの創造者のある神がね、たかだかちょっと教会にしばらく休んだぐらいであなたを病気にしたりはしません。たまたま今朝お祈りを忘れたからといって交通事故に遭ったりはしない。安心してください。私たちはその神に作られ、その神に生かされているということがこの初めに確認すべきことなんです。これこそがこの今年の初めにね、人間の作った区切りの初めに私たちは確認しなければならないことです。神は時間の創造者であり支配者です。神は 神こそが絶対的な主権者である。そういう意味で私は言ってるんですね。私たちは神に作られた被造物に過ぎないんです。そして神は今も私を創造し続けておられるんです。老化していくっていうのはなんか想像が終わったような気がしてるでしょう。とんでもない話です。老化というのは美学です。神の創造の美学なんです。これは人間を衰えさせていくという、なんか衰えるって言うとなんかマイナスになってる感じですよ。そうじゃないんですよ。美しくシワを作ってるんです。美しく白髪にしているんです。美しく衰えさせて美しく死なせていくんです。これは神の美学なんです。神の創造なんです。絶対的な主権の中に私たちはいるということをこの時の流れの中で自覚しなきゃいけない。ああよかった、今日も衰えていく。神の創造が私のうちに働いているんだな。若い方はああ今日も身長が伸びたな、ね、去年より背が伸びたとか足が大きくなったとか、ね、それを喜んでください。神の創造です、ね、でも私たちはこの神の創造の手の中に今もあるんです。それはどのような状態であったとしても神は万物のそして私の創造主であるということを覚えてこの一年を始めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、はじめに神が天地を創造した。あなたの創造は今も続いています。今もあなたは私たちを創造し続けていてくださると感謝をいたします。それなのに私たちはあなたを忘れ、またあなたのその大いなる憐れみにむしろ甘えきっているようなものであることをお許しください。どうぞ与えられましたこの新しい年の初めに私たちは覚えるべきことを覚え、また恐れるべき方を恐れてスタートすることができますように、神がどのような方であるのかということをこの聖書を通してさらに深く知っていくことができるように、また私たちがいかに弱く罪深いものであるかということを知っていくことができるように、そして神がどのように私たちをお救いくださるのかということを知っていくことができるように、この真理、この宝の山を私たちに備えてくださいまして感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。